説教の最初でありますが、心から感謝しております。と言いますのは、新学生がこの教会には研修者もいますし、また奉仕も来ておってくださるので、ニュース等でたびたびにお伝えしておりますが、新校舎の建築のためには多くの祈りと、本当に具体的な捧げ物を持ってご支援いただいていること、本当に心から感謝します。私は毎日のようにですね、事務の方から報告があって、ワクワクするような思いでご報告を、知らせを聞いております。すでに募金ニュースで知らせましたように、解体工事終わりました。即新校舎建築かと思ったんですが、土地そのものは決して悪いところじゃないですが、土質が少しくこう余計なもの混ざっているので、今その改良するところから始めて、まだこの具体的な工事張ってませんが、今週ぐらいからかなと思っております。続けてよろしくお願いいたします。実はこんな話を始めたのは、ちょうど解体工事をしている時のことでした。進学校に関係する一人の女性がですね、いつも軽自動車で週に何回か来られるんですが、こんなとこですり傷かよと思うぐらいのポンとぶつけなさったんです。校舎に駐車場に入ってこられて、どうしてこんなことになったのと聞いたら、いや前しか見てませんでしたと。これちょっと横サイドミラー見れば分かるようなことなんですが、ああねって言ったんですが、前しか見てなかった。ちょうど同じ時にその解体工事をしてくださった現場監督と少しく話した。それはそれは大型ダンプがダーッと立ってくるんですね、あの道の前を通って。まあ守衛さんもおられて、それまでに迷惑かからない水をダーッと出たりして、工事関係者もいろんな配慮の中で動いておってくださいます。で、私が知る限りはこの3ヶ月の間一回も事故なかった。で、その現場監督を聞きますと、そら牧師さん当然ですよと言われた。どうしてですかと聞きますと、私たちはこのダンプカー入れるときにも、ああいう何ですか、ショベルカーのこう機械で掘ったりする大きな機械のときも、ちゃんとどういう状況かあらかじめ調べるんですよと言われた。ほほ、どこにどういうものが立っていてとか、そしてああいうダンプカーもそうですが、大きな機械でもミラーがあちこちついてますよね。私かっこいいなと思って見てたんです。カチカチカチカチとして上手にこう掘ってですね、またそのダンプカーで細い道を走っていかれる。その工事現場の監督が言いました。立体的にものを見てますよと。この言葉はすごく私の頭に残ったんです。かたや進学校に関係するちょっと女性、車に乗ってきたのは前しか見てなかった、平面しか見てなかった。ところがあんな大きな車を動かす方がですね、いくつもね、この辺いっぱいついてますけど、少しながら、まあそれは特殊な免許もいるようでありますが、立体的に見ていますよと言われた。実は私たちの信仰生活を振り返りましても、同じことを気づかされているんです。同じ私たち今信仰をいただいています。でもその信仰がいつしか平面的な信仰になっているときは、どういうことかと言いますと、目の前の現実、目の前のことしかこう結びつかないんです。ああ、すでに過去において神様が何をしてくださったか、今も何を成し遂げておってくださるか、これから先永遠まで将来、ああそれらはいつも目の前の現実の延長線上にしかないという見方しかできないと平面的な信仰になる。ところがあえて立体的な信仰という言葉を使いますけれども、聖書に明らかにされている神様がすでに成し遂げてくださった過去の現実と、現在成し遂げておってくださることと、将来において なされるところの遠大なですよ、本当に遠大な神様のご計画、救いのご計画を知ることによって、すべての現実の今の事柄をその視点から受け止めていくんです。そうすると過去のことももう一度見直しすることができます。目の前のことでバーッともう、そうするとポーンぶつかったりするんです。そんなことを思いながら、実はエフェソの信徒の手紙一章を読んできました。あ、このこと書いてるなと思った。先にすでに今日は15節から読んでいただきましたが、 1節から14節を3回に分けて説教しました。あのエフェソの信徒の手紙は2章から読んだらよくわかるかもしれません。1章でちょっと論文帳のような書き方で総論的にボーンと書いてありますから、非常に抽象的にこう聞こえるところがあるんですが、特に今日はパウロの祈りであります。1章の3節から14節においてはすでに語りましたが、このイエス・キリストを通して私たちをどれだけ祝福しておってくださるか、もう天地の作られる前からもう選び分かってくださった、おやおやと思ったと思うんです。しかもあのイエス・キリストの十字架によって、何回も申しますが、キリストにおいて、キリストにおいて、キリストにおいて、まあ、キリストによってということですが、そのことが繰り返し語られ、残る一章の13節14節は、いやそれは今も注がれている聖霊によってそのことがもうカーンパーンと反抗されているようにあなたのものとなってるんだよっていう、父なる神、子なる神、御子イエス様ですね、聖霊なるお方の本当に皆さんこのように働いているんですという、そのキリストによるところの祝福が褒めたたえよ褒めたたえよ褒めたたえよと3回出てまいりましたので、これも前にまた読んでいただきたいと思って、神様賛美してるんです。そして今日のところは祈りなんです。その神様の祝福を豊かにはっきりと知らせてください、見せてくださいと祈ってるんです。賛美と、一生は賛美と祈りと言ったらよろしいでしょうか。しかもその祝福は、時に私たちは、時にですよ、すでにいただいている神様の祝福を忘れたかのように、現実の生活の中で忘れてしまったかのようになってしまって、それを深くはっきり求めようとしない時があります。時にまた、いやもう聖書が言っている救いはもういただいたんだから、もう声高に強調してもうそれ以上求めようとしないこともある場合がありますね。これバランス変えてると思います。私たちは今もなお神様の現実を見て生きているんです。じゃあどうあったらいいんでしょうか。私たちはそのために、いやそれは特別なパウロの演説ができるんでしょうか。 いえ私たち一人一人が神の現実を見て生きるに際してどうしたらいいんだろうかという、その祈りを今日このパウロはエフェソの信徒の手紙の中に今の私たちにも語っているんです。ご一緒に見てまいりましょう。15節を見ていただきたいと思うんですが、実はですね、このあまりこういう話はせん方がいいと思いながらあえてしますね。参考までに、この15節から23節は、まあ、14節でもちょっとその話しましたけれども、もともとのもう日本語じゃありませんけれども、一つの文章で一気に15節から20節書いてあるんです。ずらずらずらずらと。ただ後の人がそれを写しているときに、いや19節と20節の間一つの区切りを入れた方がいいぞって、まあ、まるでとどめるっていうのもありますが、そして今日鎌野さんが持っている口語訳とか、新科学聖書を持っていらっしゃる方はちょっとこう訳違うと思うんです。それ全部総合して話しますので、私たちが持っているのは間違ってはそんな意味で決して言いませんので、ちょっと微妙なところがあるんですが、そのことをちょっと前最初に申し上げながら、はい、15節こういうわけで、15節もう一度言いますと、私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。パウロはエフェソの人々に対して、いやあなた方がこの14節で見たようにイエス様に対する信仰が、まあまあ立派って、信仰は立派というのを誤解を与えるが、信仰に立っているよね、あなた方その愛に生きているよね、絶えず感謝してるんだと言ってるんです。この絶えず感謝というのも、感謝がもう尽きない、感謝をやめられないという強い言葉です。考えてみたら、エフェソの教会の人に対してもう あなた方に対してその信仰と愛、まあ、望みもですね、望んでいることももう大丈夫ですよと言わんばっかりに、感謝がやめられないんです、でもね祈るんですと言ってるんです。 神戸中央教会の私たちを見られて、あなた方の信仰と愛、もう感謝がやめられないと言われても、なおこの祈りをと言っています。それが17節、どうかとありますね。だいたいどうかというのはお祈りの時ですね。どうか、どうか、言いますと17節、どうか、そして17節から18節の前半まで読ませてくださいます。言いますと、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるようにって一つ言っています。決して間違いじゃなくていいんですけれども、実は今日私もいつも2つに2つのポイント話は、結局1つのことで話します。理解するために2つに分けたんですが、この17節のところちょっと別訳で紹介します。聞いておいてください。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を深く知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにって、一つの丸になっている。田畑さんの持っている聖書は創訳になっているはずですわ。また見こういうの面白いですよ、見てみると。そして続きまして、心の目を開いてくださることによってずらずらっと19節まで行く。で、神を深く知るということと心の目を開いてくださるのは本当は一つのことなんですが、私たちが経験するときに、時にはこう時間差があるかもしれません。それでまず神を深く知らせ続けてくださいとパウロ祈ってるんです。神様、あなたのことをもっと知らせてください。聖霊なるお方が知恵と啓示の霊を持って、何を知るんでしょうか。栄光の源でいらっしゃる父なる神様は、具体的にもうすでにこんなことを知らせておってくださるだろうということが20節21節に書いてあります。もう私たちは先ほど使徒信条で信仰告白をしたことが書いてあるんです。父なる神様は、あの御子イエス様を十字架にかからせて、死なせてくださった、そして葬ってくださった、その死に勝利で復活させてくださ、させてくださった、父なる神様が御子にそうさせてくださった。じゃあそれで終わりですか。昇天なさって、今これは人間が分かる意味での言葉でありますけども、父なる神の右の座についていらっしゃる、着座、座につくっていうんですが、そこで何していらっしゃるんですか。取りなし続けておってくださる、私たちのために。そのイエス様によって今すべてのものが支配されているんですよと20節20節で語っているんです。歴史も現実の世界もこのお方の支配の中に生きているんですよ。ある方はこういう話を聞きました。それは教会だけで通用することでして、現実の世界ではそんなことないでしょう。今世界見てください。人間やりたい放題のことやってるじゃないですか。争いは絶えないし、いやもう国と国、世界のことじゃなくて私たちのお互いの間でもそういうこと絶えないじゃないですか。確かにこのキリスト様の支配は地上においてはまだ全てのものの現実とはなっていないようでありますけれども、イエス様の支配する力は全ての他のも悪に勝る力のあるものだということなんです。でもその現実は今の私たちに、教会にはそれが現実となっているよと言っているのが22節23節なんです。そのイエス様が教会の頭でいらっしゃって、その体が教会ですよ。これは先ほど使徒信条で聖なる行動の教会を真珠と言ったんですから。そして目に見える教会の一つが私たちのこの神戸中央教会なんです。いや、いろんなことありますよ。でもその教会にこのキリスト様の復活祭で今も生きてらっしゃるお方のご支配の中に明らかにされていて、私たちはこのお方にしっかりとつながっているときに、キリストさんの恵みを受け続けることができるのですよ。だからその神でいらっしゃるお方、キリストご自身を知り続けることができるように祈れと言っているんです。この祈りに卒業式はございません。 私たちはイエス・キリストを信ずるまではこの世の現実しか知らなかったんじゃないでしょうか。しかしイエス・キリストを通して明らかにしてくださった神の御救い、神ご自身の現実を知らせていただくことによって、あ、イエス様ってこういう方なんだなというのを知ることができたんです。知らされ続けているんです。いや、クリスチャン生涯を送りながらも時に、いや現実はね、そういうふうに言いがちな私たちですけれども、もっと神様知らせてくださいという祈りを捧げなさいと言っています。こんな話をしたいなと思うんですが、あの神戸地方教会とはちょっと関係ない牧師の話でちょっと許していただきたいんですが、私も非常に教えられたことです。父親が牧師でした。東京の中渋谷教会だったかな、そこの長らく牧師をなさった息子さんが書いてらっしゃる、まあ、あの証があるんですが、非常に教えられたのでちょっとご紹介したいと思います。この息子さんは長らくあのその中渋谷の教会で幼い時に洗礼を受けて、父親の元を離れて海外での生活もなさったそうです。そしてその教会が50周年を迎えられた時に記念の集会をなさって、息子さんがこの東京あの海外から帰ってこられて証の時を持たれた時にこんな証をなさったという、名前言ってもいいんですが、まあ、やめましょう。こんなこと言ってます、ね、牧師である父はいつもこの教会の中に私を置き、これに結びつけ、この教会の祈りにすべてを委ねた。私はそのことを今となっては大いなる感謝と驚きを持って思い出す。教会にさまざまなことがあったが、父はそういう話を一切しないで、一切神に任せた。この何でもない一文ですけれども、この人がもちろん神との出会いもそうですけど、教会と出会ったんだなと思いました。教会に対する信仰を持ってるな。だって私たち先ほど使徒信条で聖なる行動の教会を信じて告白したんですから。教会を、いえ教会いろんなことありますよ、まあ、確かにいろんなことある。聖なる行動の教会であるその一教会、この人の証だったら渋谷、中渋谷教会ですが、私たちはこの神戸地方教会の、現実に生きてらっしゃるキリストを知り続ける、その信仰と祈りに委ねる。ですから私は神戸地方教会も70何年経ちましたけれども、この教会にあの今いらっしゃる方、遠方にいらっしゃる方を含めて、やっぱり祈り続ける必要があると思います。祈られ続ける、祈られ祈り続ける必要がある。祈祷会遊びじゃないですよ。ここで祈られている祈りが、どうぞ私たちはそのことを覚えたいですね。神を知るというのは頭で知的なだけ知る、もちろんあの聖書を読んで知らなきゃならないですけども、いやもっとむしろこのキリストの体なる教会に身を置いて、この知るというのは体験的に知るということです。旧約聖書で使っているこの言葉は、一人の男性と一人の女性が結婚するときに愛知るというときと同じ言葉を使っています。こうだ、全身を持って知ったということですね。私たちがこの教会において、家庭生活において、社会生活において、学校生活において、何でもない夫婦生活、親子の間において、神を知り続ける、どうぞ知ることができますよ。この現実の中で、あ、そうだったら愛し合うことだなとか出てくるんです。パウロがこのエフェソの教会のために祈っている祈りは私たちの祈りです。神様、もっともっとあなたを深く知ることができますように。この祈りに卒業式はありません。そこで神様の生きていらっしゃる現実を見させていただくことができるのであります。もう一つのことを見ていきましょう。これつながっているんですが、18節、心の目を開いてくださるように、まあ、ここはあなたが、心の目がはっきりと見えるようにしてくださって、見えるようになってというので次に続く言葉になるんです、まあ、私たちもってはそうしてとありますが、心の目をはっきり開いてくださることによって、神の招きによってどのような希望が与えられているのか、 私たちが本当に神様の永遠に至るまで希望をいただいているわけですから。二つ目には、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているのか悟らせてください、見させてくださいと言って、どうぞ皆さん地上においては私たちは持てるものはわずかでありますけれども、豊かな神の資産を受け継ぐものとして、そこに心の目が開けて見せてください。そして19節、今日の中心聖句にしましたが、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるかを悟らせてくださり、見せてくださるように。この祈りは途絶えることがないんじゃないでしょうか。ところがですね、この祈りとは裏腹に現実の私たちは何を見ているかなんです。日々に見聞きしているもの、これだけ情報網が、何と言いますかね、情報の洪水と言ったらいいでしょうか。パッと入れたらさーっと出てくるんですね、世界の裏のことまで。ですから何が現実で何が現実でないのか分からなくなるときがあります。何が事実で何が事実でないのか、何が真実で何が不真実なのか、なんかうまく操作されてるんじゃないかと思うときはないこともありませんが、ですから私たちはそうした情報の構図の中にいますと、クリスチャンである私たちも時にこうした現実の中で生きているものですから、現実のことばっかり追い求める、現実無視しようと言ってるんじゃないです。それだけの、それだけ囚われてしまう。で、現実の中でしか夢を見られなくなってしまいます。そうなりますと、神を信じる、イエス・キリストを信じることに意味も価値も見出せなくなるときがあります。なければ幸いですけども、いや、神様の御心を尋ねることなしに生きようとします。現実がこうだから、こういうものを見て生きていきますと、出てくる結果が、世界は力と力の関係じゃないかとかね、競争の原理で全てを理解しようとするんです。価値を誇るもの、そうでしょうか。そうすると相互不信、対立、世界もそういうの起こってますよね。いや、挙句は聖書が告げている神の福音、イエス・キリストの救いの福音を非現実的だと言ってしまうこともないこともない。そうだろうか。どうぞ心の目を開き続けてください。イエス・キリストは神ご自身であり、神の御子であり、このお方が私どものために十字架に一回限り永遠の血を流し切ってくださった。その事実の上に、これから聖餐式にも預かりますが、私たちの救いと清めの根拠があるんです。一回限りで神のものとされた私たちは、復活されたイエス様と共に復活の命、復活そのものの体に変えられるという望みの中に生きています。ここに神の技、神の力、神の救いを、私たちはこの働きを見るものとされています。信仰って何でしょう。この世の現実だけしか見ないということをやめてしまって、神の現実を見て生きるということです。これが信仰です。ですからパウロはここで、神様、心の目を開いてくださいと祈ったんです。そうするならば、神様がこんな希望の招きの中に入れておってくださる。神様が、信仰者が受け継ぐべきものがどんなに豊かなものか、いや、今現実に神様の道からの絶大さがどんなに素晴らしいものか見させてくださる。だから祈るのです。だから祈るのです。まあ、一種はちょっと抽象的な表現がしてません。ちょっと具体的ないろんな例があろうかと思いますが、一つだけさせてください。 今私はこの神戸中央教会の士官牧師をさせていただいておりますが、もう一つお隣の神戸聖戦教会の士官牧師をしています。先週は伊崎先生が御言葉のご用意に行ってくださいました。希望も違います。伝っていらっしゃる皆さんも違います。でも大切な両方とも教会で、私も月一度の役員会と週の合間にお伺いする限りでありますが、多くの先輩の先生方が今日もメッセージを取り付いておってくださいます。まあ、先週は中央教会も嵐の中でしたから、でしたけども、これ両教会比較するとそんな話するんじゃなくて、よく上手に聞いてほしいんですけども、聖戦教会も本当に5人のメンバーで礼拝を捧げましたと報告を聞きました。いつも10人ほどの皆さんが集まっておられます。全員1人除いて80以上の方ばっかり、お一人若い人が1人います。でちょうど私が主幹牧師になった頃に、皆さんが非常に悲観的になられたんです。出てきた言葉は、若い頃は苦労しましたどこでも聞こえる言葉ですね。今の若い者はとなんか言いたけそうな顔をしてらっしゃいました教会の現実は、私もいろんなことで御言葉を開きながら共に励まし合いながら今日まで来たと思いますが、まあその教会の初代の牧師の先生が今も御言葉のご用意しておってくださって、ある時こうおっしゃったそうです。若者は幻を見、老人は夢を見ると、使徒言行録の2章にあるでしょうと。神様がどんなに愛してらっしゃるかという現実を見てください。そして神様が確かな約束として今もその道からをもって成しておってくださる将来を見てください。いいお勧めなさって、勧めだからじゃなくて、そのことを信徒の方話してくださったの以来、もう悲観的なことを知らなくなりました。まあ、心配事はたくさんあるように思いますけど、皆さん私たち何見てるんでしょうか。神を深く知ることができますように、心の目を開いてくださるようにと、この祈りを心から祈るならば、神は祈りに応えてくださる。この祈りは確実に応えてくださる。神様が見せてくださる、それはこの世の現実とは異なるでありましょう。しかしながら、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力による現実を見ながら、信仰を抱いて生きていく。考えてみるなら、この私が神戸中央教会におらせていただいている、そのことは素晴らしいなと思ってるんですよ。お互いそうだと思うんです。問題を持っている私だけだと言いたくなることがあるかもしれない。神のこの現実を見て生きるときに、今もその祈りが捧げられるところに、神は間違いなく宮沢を成し続けられるんです。時代が変わろうと、状況が変わろうと、どうぞもう一度私たちは神を深く知り続けることができますように、心の目を開き続けてくださるようにという祈りを捧げながら、現実にそれを知らせていただき、見せていただこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。